もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はどんなご相談でしょうか。
主人の暴力がありまして、ちょっと悩んでおります。は
い、暴力。
はい。
いわゆる DV というやつでしょうかね。
そうですね。
ご主人はおいくつですか。
60歳です。
60歳。あなた様は、
はい、私は52歳です。
何年ぐらい前にご結婚なさったんですか。
30年になります。
30年。
はい。
お子さんはいらっしゃるんですか。
はい。男の子が2人おりまして、28歳と25歳で、もう社会人ですので、家からは独立しておりますけれど。
はい、ということは、まあ普段は2人でいらっしゃるわけですよね。
そうです。
60歳ということであれば、旦那さんまだ勤めには出てるんでしょうか。
ちょっと自営をやってたんですが、
はい、
その会社は閉めまして、今はちょっと知り合い の仕事を手伝うので、週に4、5日ぐらいは働きに行ってます。
で、この暴力というのはどんな時に起きるんでしょうか。
主人が自営の会社を閉めたのがちょうど5年ぐらい前なんですが、
はい、
その閉めた後ぐらいからちょっと鬱的な感じになってしまって、で、その頃から暴力が出てくるようになったんですね。
それまでは手を出す人ではなかった。
そうですね。8歳年が違うので、私がちょっとこう、生意気というか、まあ、口喧嘩みたいな形で、ちょっと言い過ぎたりすると、何回か手を挙げられたことはありましたけれども。
あることはあったわけですね。
そうですね。全くなかったわけではないです。
うん、手を挙げるっていうのは、叩いてくるんですか？
そうですね。あと、多分その昔からカッとくると、ちょっとこう、なんていうかな、止められなくなっちゃう部分があったのかもしれませんが、殴ったり蹴ったりとかいうことは30年の間に何回かはありましたけれども、
それは
穏やかな感じなんです。
もう一度伺いますけど、どういう時に殴ったり蹴ったりが、
は
い、
口喧嘩から始まって、私がちょっとこう言い過ぎたというか、言い返したりするとカッとくるんだと思うんですね、うん、
言い返したってのはどんな言葉を放ったか覚えてます
か。言葉としては、特別そんなにすごいことを私は言ってるつもりはないんですけど、もううるさいよとか、いい加減にしてよとか、あなたもこう言ったでしょみたいな、ちょっとこう勢いをつけて言ったりすると、もうパーンっていう感じで手が、
何か特にその相手が傷つくようなことをじくじく言ったというわけではない。
それは私は言った記憶はないです。
ないんですか。
はい。
で、鬱的な傾向とおっしゃいましたけども、これはご自身で判断されて鬱的なのか、それとも病院に行かれて鬱だと判断が出たんでしょうか。
病院に行って鬱っていう診断が出たので、でお薬もずっと飲んでるんですね。
はははは
で今は普段はまあ落ち着いてるんですが、年に何回かちょっとそういう、なんていうのかな、自分で抑えられなくなるようなことが年に1回とか2回ぐらいはちょっとあって、
はい、
今うつになって5年間の間に私も3度家を出たんですね。
それは暴力が原因
で、はいはい、ありましたの でその5年前にまだうつっていう診断がされる前にちょっとかなり激しい暴力があって、
具体的にはどういうことをされました。
もう本当に印象が変わるぐらい顔を殴られましたし、あざも全身にできましたし、その時はちょっと軟禁状態というか、私もまだその仕事を始めてなかった時だったので、2週間ぐらいはちょっと家から出してもらえなくて、10キロ近くちょっとその間に痩せてしまって、さすがに子供たちがちょっとおかしいんじゃないかっていうことで2人とも戻ってきてくれて、
はい、
でかなり騒ぎにはなったんですね。で長男が無理やり病院に連れて行ってうつって診断されたんですけれども、
はい、
で私の両親からもその仕事を辞めた時点でちょっといろいろ情けないとかいろいろなこと言われたりしたのがあって、その両親に対する思いとかも私にこうつけてくるっていうか、そんな形だったのかなと思うんですけれども、
こういう状況になってない時、つまりその暴れてない時
は、
はい、夫婦の会話というのはありますか。
比較的私は仲良かったんじゃないかなと思うんですが、ただ極端にやきもち焼くっていうと変ですけど、こう学校の役員とかをしていて、そのお父さんとか学校の先生とかと話をしただけで結構怒り出したりとかっていうのはあったので、小学校の時の友達とかもみんなこう連絡とかし合ってると、ちょっとそういうのも疑われたりとか、それはすごくありましたので、私もなるべくそういうのはもうしないように控えてはいたんですけれども。
で、それはその、この5年前にお仕事を失われて、うつになって、なおそういう勢いが激しくなってきたということですか？
そうですね。普段はまあ、収まってるんですけど、はい、何か、まあ自分の中でこう面白くないことがあったりすると、変わって、何回か暴力があったんですね。で、その、5年前の時にちょっと調停の方にもお話がなったんですけれど、はい、私がもう離婚したくない、なんとかやっていけると思ったので、5年間自分としても頑張ってきたんですけれども、また今回も私とたまたま来た息子がちょっと言い合いをしていた時に主人からもういい加減にしろよって言われて、私もちょっと買ってきて、もううるさいよって一言言っちゃったんですね。そしたらもうすごい暴力が始まったので、私もちょっと家を出てしまって、
それはじゃあ息子さんも目撃してるわけですね。
はい、そうです。
息子さんは何とおっしゃってますか？
主人に殴りかかろうとしましたので、私が止めまして、息子と一緒に家を二晩だけ出たんですね。
二晩出て帰ってきた後はどういう状況ですか？
はい、実は今日帰ってきたばっかりなんですけども。
今日帰ってきたばっかり。
ちょっとまだ主人と顔合わせてないんですね。
はい。
で、ちょっとこの 2,3 日の間にいろいろ考えていて、前回に何回か暴力があった時に、これ以上手を挙げるんだったら私はいられないよっていうことを告げていたんですけれども、それがどうしてもダメで、ちょっと今のままでまた繰り返すようであれば、これ以上はもう私としてもちょっと無理かなっていう悩んでるところなんですけれども。
なるほど。ということは、その今回のご相談では基本的にはそのご自身で決めていただくことだと思うんですけども、
ね、
どういうケースがあり得るかということも含めて、
ね、
はいはい、
はい、
かりました。それでは弁護士の塩野谷孝之先生に相談してみたいと思います。はい、先生よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、ちょっといくつか伺いたいんですけどね。
はい、
5年前に調停をしたと、
はい、
家庭裁判所の方に行かれたんですね。
はい、そうです。はい、
これはあなたの方から申し立てをしたんですか？
申し立てをしました。
どういう内容の調停を申し立てたんですか？
その時主人が申し立てたのは離婚をしたいということだったんです。
ご主人の方が離婚をしたいというふうにおっしゃった？
でなぜかというと、はい、私の、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、友達関係で全く何もなくて、メールとか電話ぐらいなんですけども、それを絶対何かあると言って疑って、うん、もうかなりその時も暴力を受けたんですが、
うん、
そういう女とは一緒にいられないっていうことで一方的に申し立てをしたんですね。で、まあ両方で調停を受けて、うん、私としてはもう本当に全く何もない状況なので、それを話をして、
うん、
で主人その時にはまだうつっていう診断をされてなかったので、
うん、
どうしてこんな風に急になってしまったのかがよく自分でもわからないところもあったので、
うん、
とにかくもう一回やり直しをしたいんですっていうことを伝えて、そういう形で調停としてはもうお互いにじゃあうまくやってってくださいっていう形で終わったんですけども、
やり直しをしたいんですっていうのはあなたの方がやり直しをしたいというふうに相手に対して訴えたということですか？
はい、はい、やり直しというか、自分の中ではこう何も壊れてるというふうに思っていなかったので、
うん、
どうしてその離婚調停なのかがよく私としては理解できなかったんですね。
うん、
ただちょっとどうしてもおかしいよっていうことは裁判の人からも言われましたので、
うん、
病院に連れて行きますということを言って、今回の裁判に関してはもう離婚はなしというか継続ということで一応その時は終わったんですけれども、
うん、裁判所の調停委員の人からご主人の様子おかしいですよという指摘を受けたということですか？
はい、かなり噛みついたとか言ってましたから。
その調停の時にはね、
はい、
ご主人の方からは何かこう反省の言葉とかっていうのはなかったんですか？
全くないです。そんな暴力というような暴力ではないというふうに言ってましたので、そんなちょっと手を挙げた 2,3 回叩いたぐらいで暴力って言うんですかって、それもかなり噛みついたらしいので、そういう認識はなかったんだと思います。
うーん、なるほど。そうするとじゃあその調停の時には特にご主人の方が何か反省してね、何かを改めるっていうようなことは、はい、話題にも上らなかったという感じなんでしょうかね？
そうですね。私がとにかくその何人か幼な友達が田舎にいるんですが、その人たちとのメールだとか電話をとにかく一切やめるということを約束させられましたけれども、
あ、なるほど。
もう 疑われるならしょうがないなと思ったので一応納得はしましたけれども、なぜ友達をこういう形でなくすのかなというのは非常に悲しかったですけど、その時はもうとにかく主人と一緒にというか主人のそばにいないといけないんじゃないかなというふうに思いましたので。
なるほど、はい、その殴ったりしたことについての反省の言葉はほとんどなく、
はい、
むしろそのお前が悪いんだと、
はい、
でお前がそういうことしなければ自分はもう殴ったりすることはしないよと、
ね、
そんなような感じなんですね。そのあなたの方ね、その自分の奥さんに対して手を挙げたりすることについて、はい、頭に血が上ってる時はね多分そんなこと考える余裕もない状態なんでしょうけれども、冷静な時にねそういうことをしちゃいけないっていう価値観は持っている様子はありますか？
それはあると思います。
それはある、
はい、そういう意味では常識的な人だとは思っているんですけど、カッとくると止められなくなるのかなっていうか、その怒り方がちょっと半端じゃないというか、今回もそうでしたけれども、もううるさいなって一言言ってかなり怒ってきたので、あ、じゃあもうそういう口喧嘩も何ももうできないのねっていうふうに思って、今までも私も怒らせないようにっていうのはちょっと気をつけてはきたんですけれど、ちょっともう難しいかなっていうのが正直な気
持ちです。お話を伺ってるとね、年が離れてるっていうこともあるのかもしれませんけども、ちょっとなんかご主人を甘やかしすぎというかね、やはりね何か夫婦でね揉めたり、時には感情的になって喧嘩をすることもあるでしょうけども、
はい、
その揉め事を解決する手段としてね、
はい、
手を挙げたり蹴っ飛ばしたりするっていう、それは良くないんだと、私はそういう揉め事の解決の方法については拒否するんだということを、きちんとあなたの方から意思表示をして、それに向こうが納得するんであればね、そのことについて、まあ、あのきちんとね誓約書みたいなものを書かせる、
はい、
で、もしそういうことが今度あった場合には、あの私はもうあなたとの生活はピリオドを打ちますということを宣言をして、思い知らせるっていうことをしないと、彼全く多分あの調停を経ても何も答えてないような気がするんですよね。
そう思います。
でそれがまあ夫婦間で話をして、そうだねということになれば、それで様子を見るのも一つの手ですけれども、もうそこでも全く冷静に話ができないと、だってお前が悪いんだろうと、お前が悪いんだから俺は暴力を振るったことは悪くないんだというような、そういう態度で臨むようであれば、今度はあなたの方から離婚調停なり、あるいはあなたの方でまだ離婚まで、気持ちが固まってないんであれば、
はい、
夫婦関係円満調整の調停っていうのがありますんで、
はい、
そういう調停を申し立てて、で相手にそういうことをきちんと約束させる、そこについて合意ができない場合にはですね、もうこれは一緒に生活することは難しいと思ってもいいかもしれない。ですからね、夫婦の間でね、いろいろその疑われるようなことをしないっていう、それは心がけとしては大切だと思いますよ。大切だと思いますけれども、でも問題はね、そこの部分ではなくて、問題を解決する手段として暴力を振るうことが果たして許されるのかどうかというところですから、
はい、
そうですね、はい、そこの価値観が根本的にあなたとご主人との間で食い違っていて、歩み寄りが見られないということであればですね、今後一緒に生活していくのはすごく危険なことかもしれないし、
その部分の歩み寄りっていうところではちょっと私もあの難しいのかなっていうふうには思い始めてます。
まあだからそういう意味ではね、相手がそこが改まらないんであれば、私はもう離婚に踏み切りますよという覚悟をねきちんと示した方がいいのかもしれないですよね。
わかりました。
もしもし、はい、息子さん28歳と25歳の息子さんお二人は、
はい、
仮にこれからお二人が離婚されたとしても、はい、まあ、小さい時よりはショックが薄いというか、もう大人の考え方持てますよね。
そうですね、
はい、まあ、何よりもあの夫婦の形よりはまずあなたの人生だと思いますの で、
そうですね、
ご自身の人生大事にされてください。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼いたします。